くまねこどう。
くまねこどう。このコーナーは漢方のくまねこどう薬局の提供でお送りします。
自然の体、自然で治す。漢方薬のことならパンダの看板が目印、青いく安藤のくまねこどう薬局へ行ってみよう。
くまくま漢方薬のくまねこどう。
くまねこ先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、話題の漢方のペンタゴン、
はい、漢方ペンタゴン、
そう、先月いろいろね説明はしたんですけど、
はい、
まあ、あの先生のところのホームページにも載っけてもらったんだけど、
はい、
やっぱりちょっと難しいかもっていうか、頭の中で整理できないかもっていうんで、
そうですね、うん、一度もうちょっと詳しく、あの表を、もうちょっと詳しい表、あのネットの方に上げてみようかなとは思ってます、
うんうん、で今回、はい、ちょっと持ってきてくれたじゃないですか、
はい、
これ意外と分かりやすいんだけど、この紙ってどこでももらえるの？
ね、割とこれ関係は漢方薬局屋さんに行くと、
うん、
こういった類の紙をあのくれますんで、5行の表をくださいとか、
5行の表、
5つが5つ行くって書いて5行って、
うん、
あの言うんですけど、5行の、イラストだとか、
うんうん、
表のを見せてくださいとか、くださいって言うと喜んで出してくれると思うんです
けど、これですよと。一番わかりやすいのは子供のところと孫のところで作用が違うよ。
そうですね、あの自分があのどの像に入を中心として、その左隣のゾーン、
うん、
それは子どものゾーン、その一歩、その子どもの子どものゾーンは孫のゾーンなんですけども、うん、あの割と自分本人立ち位置にとって孫のゾーンに当たるゾーンに関しては、ちょっと抑制的に、
うん、
攻撃的にあの作用を及ぼしてしまうという話が、特徴的でして、あの端的に分かりやすいのが、酸味のゾーンの、
はい、
肝のゾーン、
うん
うん、自律神経系の、ゾーンなんですけども、ここら辺がやっぱ高ぶってきてしまって、
うん
うん、自律神経系のゾーンの感情は怒りなんですけどね、実を言うと、
うん
うん、怒ってばっかりいる人はここの肝の、あのゾーンが非常に更新しやすい人なんですけども、
うん、
でその感情が強くなりすぎるとストレスによって孫のゾーンである火のゾーンっていうんですけど、甘みのゾーンを攻撃しに入ると、
うん
うん、ストレスを感じてずっといるとだんだん胃腸の調子が悪くなってきて、人によっては下痢、
うん、
軟便、食欲不振、もっとひどくなってくると胃腸が痛くなってきたり、胃が痛くなってで胃潰瘍になって胃炎になってつって、
うん、
というような形でどんどんどんどん消化器の調子がおかしくなっていく。西洋医学的にはストレスによってあの胃腸の調子がおかしくなるって言い方するんですけども、
うん、
漢方では、うん、肝が火をいじめている、
うん
うん、酸味のゾーンが強くなりすぎちゃって甘みのゾーンの調子を狂わせてるって言い方をするんですよね。一つには胃腸を強くするのも大切なことなんですけども、うん、もう一方の方で、その感情の高ぶりだとか自律神経系の安定を図るっていうのもすごく大事なことなんです。
元から立たなきゃダメよ。
そう、元々の原因は何だっていう、うん、でそれを抑えつけないと、まあ、いくら元気に強くなってもちょっと限界があるので、うん、だけど両方一緒にやっていくといいんですよね、
うん
うん、
子どもの、 あの給食の表みたいにこれ冷蔵庫にポトッと貼っとくといいなって思った。
そうですね、
分かりやすいから、
うん
うん、
酸味いいんですけど酸っぱみが強すぎるとね、なんていう、
ダメだよ、
ちょ、ダメだよ、
うん、
ちょっと甘みを入れてこうよみたいな、
うん
うん、それによって、胃腸がガードされるしねっていう話です。
くまねこどう。
味の概念を超えて、
うん、
もうちょっと漢方の中では病気に直結するような形で、この表っていうのを捉えてるんで、
うん
うん、じゃあ今の私の問題はどこなのかなっていう、で漢方薬っていうのはそれぞれのゾーンに対応する薬っていうのが分類されているんで、
うん、
まずどこが悪いか、 どのゾーンかっていうのわからないと薬の出しようがないわけです。
あ、そっか。
うん、春になると口内炎とかできる人とかいっぱいいたりするんですけども、うん、口内炎にもいろんな原因があって、
うん、
お腹が冷えてねっつって消化不良を起こしてたり下痢を起こしたりして、それで出てくる口内炎もあります、
うん、
で一方、ストレスによってずっと緊張状態が続いて夜眠れなくてねなんていう状態が続いて、なかなか口内ができても修復する機能が落ちてしまって、ずっと口内ができっぱなしみたいな、
うん、治んないって人いるね。
結構痛い口内なんですけどもね、うん、もう全く違う口内なんです。
違うのね、
うん、アプローチの仕方はどこなんですかって、原因は何なのかっていうことによって、で同じ口内炎でもどこのゾーンに入っていくかっていうのを識別していくのが漢方の妙と言いますか、漢方薬の分類をしていく上での一番の根っこになるところなんです。だから普段から割と冷たいものとか飲んじゃってる人とか、うん、やたらジュース飲みすぎだとか、あのスイカ食べすぎだって、
うん、
それで出てきた口内炎はやっぱりお腹の冷えなので、消化系の甘みのゾーンですよね、
うん
うん、そこがターゲットです。ここを温めていくのが中心。塗り薬もありますよね、
うん、
口内炎できた時、それ塗り薬もそれは表面的な治療で、うん、ありなんですけども、漢方の場合は原因を探らないといけないんで、うん、何なんですかっていうことを考える過程が一つ挟まれるんです。ストレスを改善させるとか、自律神経系安定させるときにちょっと苦味のものが入ってたりとか、
うん、
そうなってくると苦味のものって割と冷やす薬が多かったりするんで、
うん、
そういうのを続けて飲んでいくと、ストレス関係の人はいいんですけど、胃腸が冷えて下痢してたりとかする人がそれを一生懸命飲んでいくと、どんどん余計にこうやってお腹下ってってしまう。
そうだよね、お腹冷えたらそうだもんね、
う
ん、
ということで、それはやるべきかどうかっていうのはすごく大事な問題なんですね、うん、ただし自分がもういつもお腹壊してね、
うん
うん、冷えて壊して水飲みすぎて壊してって出てきてくる口内炎っていうのが毎回分かってる人はもうそんなのあんまり考えなくてもいいんです。私の口内炎はこの口内炎だっていうのがあったら、
うん、
お腹温める薬っていうのは、まあ、それ飲んでいけばいいんだって。
ところでね先生、はい、今日4月2日なんですよ、
はい、
春なんですね。
春ですね。
春になってくると厄介なものもいろいろあるでしょ。
そうですね、花粉症もありますし、アレルギー性鼻炎もあります、うん、あと問題なのがメンタルの面かな、
うん、
うん、
そうなってくるとますますこの五行のものって使えるような気がするんだけど。
そうですね、まあ、一番関係してくるのはその酸味の肝の臓の部分かもしれないんですけども、うん、ここを安定させなきゃいけない季節が春なので、
うん
うん、春の季節はこの酸味の肝の臓に該当するんです、
うん、
ちょっとやっぱね気分が高揚感が強く出てくるし、
うん、春だからね、
うん、春だからで体の上の方がすごく熱っぽくなってきたりとか、
うん、あったかくなってくるしね、うん、
なんかやる気みなぎってきたりとかして、
そう新入社員とかね、うん、新入生とか、
うん、非常にそれが高揚感が生まれてやる気になってくるのはいいんですけども、うん、これね体力がない人が急にそういった状態になってくると、それをね維持することがなかなか難しかったりするんですよね。清熱作用を持っているのは苦味なんです、
うん
うん、でも夏の薬に半分入ってるんですけども、うん、苦味のものを多く取っていくということと、あと自律神経系の安定を図るっていう意味で酸味のものを取っていく、
うん、
酸っぱみのもの苦味のものっていうものを食生活の上で中心に多く取るよっていうのをちょっと意識的にやっていくといいっていう、
ということで、じゃあまずは皆さん気になる方はこの五行の表を、
ね、
まあ、手に入れるなり、それから熊猫先生のところでプリントアウトするなりして、うん、
はい、
ペトってもう目のね見えるところに貼る、
うん、
まずね、
うん、ちょっと質問があればまたメールでもねいただけるといいと思いますし、はいはい、聞いてください。
よろしくお願いします、
はい、
熊猫どう。このコーナーは漢方の熊猫堂薬局の提供でお送りしました。